おはようございます。短く祈ります。行わせていただけたら感謝です。天にいます私たちの父なる神様、あなたはこの地上の父親や母親に勝って無条件に私たちの存在を喜んでくださいます。なぜならあなたこそ私たちのデザイナーであり作り主でありメーカーさんであられるからです。陶器師の器の中にあなたの愛が込められました。私たちは土の器で欠けだらけでひびだらけかもしれません。本当に脆く壊れやすく、そして傷つけ合ってしまうような愚かさがあります。しかしその土の器の中にあなたがお入りになり、私たちをその賭けの中から神の栄光を輝き放つ、そのような主の器と作り変えてくださり、内側から汚れや罪や心の中の闇をあなたが一掃してくださり、そして内側から美しいものへと変えてくださり、そしてその賭けを通してキリストの愛が、キリストの栄光がにじみ出てくるような、そんな人生へと私たちを導いていてくださることを感謝いたします。主をお語りください。しもべは聞いております。どうぞ天を見上げることができますように、そしてあなたが私を見つめていてくださるその眼差しをしっかりと見ることができますように、そしてその愛の眼差しの中で毎日をいつも生きることができるように助け導いてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
先週幽霊杯ではこれをやったんですけども、朝ちょっとなくてですね、息子があのお父さんこれを使ってくれって言ってあの先週のお話は覚えてらっしゃるでしょうか。ガリラヤ湖にペトロ行きなさいと、で湖に行って釣りしなさいと、で最初に釣れた魚の口を開けてみると銀貨が入ってるよっていう話ですよね。でイエス様の分とペテロの分の税金を納めなさいと。湖に何百万、少なくとも千匹以上いたと思いますけども、何万匹いたかもしれません。でもその中の最初に釣れた魚の口を開けると銀貨が出てくる。それは本当に主の全知全能の、道から出会ったかと思います。で神様はどんな小さなことでも私たちの日常生活に起こってくること、そのことが、本当に全てが働いて益となるように導いていてくださいます。苦しむときにそこにある助けということがありますけど、あらゆる苦しみのところに十字架が立っているということも言われます。私たちが苦しむときに神様も一緒に苦しんでいてくださる。私たちが血を流すときに神様も一緒に血を流していてくださる。それほどの大きな愛を持った方が聖書の語る神と言われる方です。起承転結の部分でですね、今日も聖書の朗読していただいたところ全体を、起承転結で分けることができますが、最初の部分は天の御国では誰が一番偉いかという話が弟子たちからイエス様の方に質問が出てきます。これがことの起こりです。誰が天の御国では一番偉いんでしょうかと聞かれると、章の部分でイエス様は子供たちを、小さな子供を連れてきまして、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いというふうにおっしゃっておられます。そして起承転結の天の部分では、このような子供の一人を主の御名のゆえに受け入れる者はイエス様を、私を受け入れることだ、だから子供のような小さい者たちの一人にでもつまずきをもたらすような者がいたら、その人は災いだと言われています。非常に厳しい言葉が出てきますが、つまずきを与えるこの世は災い、そしてつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましとまで言われてしまいます。そして結論の部分が、今日のこの聖書の集法に書きました部分です。実は結論の部分も起承転結に分けることができますが、この結論の部分だけをですね、じっくりと見ていきたいと思います。 あなた方はこの小さい者たちを一人でも見かけたりしないように気をつけなさいとイエス様は、まず語られます。つまずきの起こりは始まりは見下げることにあります。見下すことです。上から目線、私も気づかないうちにそのような上から目線をしていることが多々あるかと思います。申し訳ありません、お許しください。でも人間というのは人と自分を比較してどこかで他の人を見下したり見下げているということはありませんでしょうか。この人学歴がないだとか収入が低いだとかいろいろとですね、自分とその人を比較して、そして気づそれを口に出す人は少ないかもしれません。日本人は骨と手前を使い分けますから。でも口に出さなくても心の中で見下げている、心の中で見下しているという人はいっぱいいると思います。あの人よりはマシだとかですね、俺はあの人に比べたらマシだぞと思いながら生きている、そんなことがあります。でも人をつまずかせることができる、そのことの起こりはその相手を見下げることにあります。見下げていくならばやがてその人を受け入れない、拒絶するということになっていきます。あんなやつは大したことないから握っても、ね、関わりを持たない方がいいということになっていくわけです。しかしですから主はおっしゃるのです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなきゃいけないよ。見下げるところからつまずきが起こるんだからね。誠にあなた方に告げます、彼らのこの小さい者たちの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。そのようにイエス様は語っておられます。これ結論の部分の木の部分です。今日のメッセージの題、父の御顔という言葉が、ここに出てきます。天におられる私の父の御顔をいつも見ている。聖書は霊的なものが実際に存在するということを大真面目に語ります。目に見えるものだけが全てではない。例えばこの空気、目に見えませんけれども確かに存在しますよね。空気ないと生きていけません。風もですね、今ここから吹いてますけども扇風機が、風もですね見えないんですけど存在してますよね。目に見えないからといってそれはありえないということは軽率な判断でしょう。霊的なもの、人間はこの肉体だけでなくて霊、魂が存在するのです。土の器ではありますがその中に神の霊が吹き込まれて人は生き物となっています。霊という言葉は息とか風とかそんな風にも訳すことができる言葉です。いずれも目に見えませんが動きがある時にだけ存在します。鼻から息を吸って吐いて、これをしている間だけ人は生きていくことができます。止まってしまうともう息してませんね。お亡くなりになりました。風も同じです。風が止まってしまうと無風状態でもうそこに存在しなくなります。神の霊も同じです。絶えず動きがあります。ダイナミックです。創世記の一番最初には神の霊が水の上を動いていたと記録しています。神の霊というのはじっとしていらっしゃる方ではなくて絶えず動き回り、絶えず走り回り、絶えず風のように吹き、そして私たちの心を何とかして父なる神様の方に向けるように、そして私たちの心を何とかして元気にして、そして明るく美しく清いものへと作り変えようとして働いていてくださる方です。霊的なものが存在するということですが、今日のところを見ますと、もちろん神様も存在しますが、天の御使いたち、天使というのも実際に存在するんだよということをイエス様自身が語っておられます。聖書信仰を信じるならば、聖書を66巻の聖書を神の言葉として受け入れていくならば、ここに書かれている言葉もその額面通りに受け取っていくべきでしょう。彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ている。とにかくですね、どんな小さい人にも天使がついていて、その人の天使というのがですね、天にいらっしゃるらしいんですね。で、その人の天使さんはいつも四六時中見つめ続けているんです。天の父なる神様の御顔を、そのようにイエス様が紹介しておられます。誠にあなた方に告げます、この小さい者たち、彼らの天の御使いたちは 天におられる私の父の御顔をいつも見ている。顔をいつも見ているということは、その顔に出てくる表情、感情、気持ち、それを見ているということでしょう。顔色をうかがうなんて言葉があります。先ほどの証にもありましたように、私の父もですね、かなりお酒を飲むと暴力を振るう方でしたから、いわゆる DV の世界でありましたからね、うちの母親はいつも青技を作ってですね、もういつ家でするかというか、もう子供と一緒にいつも家でしてました。避難しないとですね、えらいことになりますから。で、本当に今そういうことがありましたけども、その時私たちは、もし父親がそういう恐ろしい暴力的な存在であるならば、ビクビクビクビクしながら顔色を伺うでしょう。いつも機嫌損ねないように一生懸命細心の注意を払って排除しなきゃいけません。どっちが来ますか。殴られたら嫌ですからね。もうなんとか父の機嫌を取ろうとして、ご機嫌取ってこう見ますよね。でもそういうビクビクした顔色を伺うということではないのです。なぜか天の父なる神様は、この地上のいかなる父親とも違って、本当に愛の父親だからです。親バカ中の親バカです。なぜか、その子が何ができなくても、その子の存在そのものを喜んでくださるという、それほどの存在の喜びというレベルの愛を私たちに注いでいてくださるからです。学校に出た、どの学校を出たとか、どれぐらい収入があるかとか、どれぐらい才能があって、どれぐらい実力があって、どれぐらい結果出せたかとか、そういうことではなくて、どれぐらい熱心だとか、どれぐらい奉仕をしたとか、そういうことではなくて、その人の存在そのものを喜んでいてください。これが父なる神様の愛です。奉仕しなくても、寝たきりでも、ただそこにいるだけで神様に喜ばれているんです、私たち。これが分からないと、やがて私たちが年老いていくときに、だんだんだんだん切ない思いになってきます。ああ、あれもできなくなった、この奉仕もできなくなった、時に礼拝も行けなくなってしまった、献金もできなくなっちゃった、もう私は申し訳ない、教会員として申し訳ないという方が多くいらっしゃるんですけど、そんな風に思わないでください。たとえ献金ができなくなっても構いません。神様の愛は変わりませんから。たとえ礼拝に来れなくなっても大丈夫です。神様はそのところに一緒にいてくださいますから。たとえ奉仕ができなくなっても大丈夫です。ただ寝たままで、寝たきりのままで、ベッドから手を見上げるだけで結構です。神様はそういう私たちを、存在そのものを愛してくださる、そのような方であります。ですから私たちは恐れおののいて、ビクビクしながら神様の御顔を見つめる必要はありません。手におられる父なる神様は、愛の眼差しを持って、この子今元気かな、この子ちゃんと幸せに生きてるかな、この子本当に大丈夫かな、という親心で見ていてくださるんですよ。いつも四六時中気にかけています。忘れることができません。忘れようと思っても、どんなに親不孝というか神不孝なんですね、いつも父なる神様に背を向け続けて、全然 Going my way の人生を生きていたとしても、それでも神様は私たちのことを片時も離さずに見ておられます。天の御使いたちも、その小さい子供たちの様子を見ながら、それを天の父なる神様に見つめながら伝えているのです。結論の部分の章の部分、それはこの週法の二段落目のところですが、人の子は失われているものを救うために来たのです。これこういう格好に入ってますが、これはですね、最初の、聖書には、この部分がなかったんですけども、書き写しながらですね、誰かが後からこれを付け加えたということが、ほとんど間違いないということで括弧に入れられています。人の子は、イエス様はよくご自分のことを人の子と言われましたが、人の子は失われているものを救うために来た。人の子はつまずいているもの、小さいもの、いなくなってしまったものを見つけ出して救うために来た。これがイエス様がクリスマスに天から降りてこられた理由ですよね。
イエス様が十字架へと向かわれた理由でもありますし、復活の向こうに、死の向こうに最終的なゴールとして失われているものを救うために全てのことを働かしておられます。そして有名な100匹の羊の中の1匹がいなくなったらどうなるか、どうするかという天の父なる神様の御心を、イエス様自身のそのお気持ちを語っておられます。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。100匹いるから1匹ぐらいいいかという方ではないのです。100人いて1人いなくなったら、その1人がいなくなったということをすぐ気づいて、そして迷った、つまずいた、小さな失われた1匹を探しに出かけてくださる方です。どんな犠牲を払っても見つかるまで探してくださる、そういう方です。
ですからアメリカのティモシー・ケラーというですね、牧師は放蕩する神という本を書きました。神様はものすごい気前よくお金使うんです。時間もどれだけ使ってもいい。でも失われたあの一人息子を探す、見つかるまで探すんだ、そういう方です。何十年離れていても見捨てられていません。神様は毎日毎日その人のことを四六時中考えて見つめて、そして何とかしてその人がもう一度教会に、父なる神様のもとに立ち返ってくることができるように、そのために全てのことを働かして、時に歓迎したくない苦しみだとか辛いこととか悲しみだとか、とんでもない大問題を起こして、それが起こることをお許しになって、私たちを痛みというメガホンを使って、こっち戻ってくるんだよ、死んじゃダメだよ、生きるんだよ、私はあなたが死んで滅びることを願ってないよ、生きなさい、そしてもう一度新しく人生をやり直すことができるから、憎しみが溶かされて敵を許すことができるものに変えてあげるから、私についてきなさいと主は招いておられるんです。呪いではなくて祝福の方に。そのうちの1匹が、100匹のうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。絶対その人は探しに行きますよとイエス様はおっしゃるのです。イエス様自身がそういう方ですよね。父なる神様がそういう方です。三位一体の神がそういう方なんです。100人のうち1人でもつまずいていなくなっちゃった、そうすると放っておけないのです。見つかるまで探します。どんな犠牲を払っても、どれだけお金をかけても、どれだけ時間をかけても、どれだけ労力を注いでも、絶対に諦めないで見つかるまで探してくださいます。そして天の分、そしてもしいたとなれば、やったー、こんなとこにいてよく頑張ったね、よく生きてたね、神様は責めたくません。なんでこんなとこにいたのみたいな、なんでこんな言うこと聞かなかったのみたいな、そんなことは言わないんです。もう見つけたら大喜びで抱っこして抱きしめて、何度も何度も口づけしてくださいます。よく生きてたね、よかったね、よく今まで頑張ったね。これは天に湧き起こる喜びです。結論の部分、このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではない。天の父なる神様の御顔はどんな時に喜んで誇るのか。失われてつまずいていなくなっていたあなたが見つかって戻ってきて、捜索がもうこれ以上捜索活動しなくてもよくなる、その時に神様は本当に大喜びをしてくださいます。心の底からやったー、もうあなたがいなくなってから寝れないんだよ、もう忘れようとしても忘れられないんだよ、よく生きてたね、よく戻ってきてくれた、ありがとう。ボロボロの私たちを喜んで、そしてですね、 999匹の羊以上にそのつまずいていなくなった小さい1匹を喜ぶと書かれています。皆さんはそのような喜びの中で教会に招かれております。神様という方は本当にいらっしゃいます。あなたをデザインなさった方はあなたの肉親の父親母親ではありません。人間の親があなたを作ったわけではありません。神様がお母さんのお腹を曲がりしてあなたを組み立て、そしてこの世に生まれさせて生かしておられるのです。この地上の父親はどんなに優しく見えたとしてもそれは離れているからに他ならないと思います。どんなに幸せそうに見える家庭であっても隣の芝生であれば距離があるからこそ幸せそうに見えるんです。でも実際にその中の家族の一員になってみてください。ちょっとかなりつまずきの音がいっぱいあると思います。お父さんやってること信じてることとやってることが違うじゃん、信仰告白とこの実際の実生活は何ですか。クリスチャン本があったらそれでつまずく方が多いかもしれませんね。お父さんが暴力的だとかいろんなことでですね、このいろんな意味で、天の父なる神様に比べたらとてもとてもというところがあるかもしれません。でもそれが普通の家庭だと思います。隣の芝生は離れているからこそ青く見えるのです。あの家庭に生まれればよかった、なんでこんなに家庭に生まれたんだろうという人がいますが、それは淡い幻想です。置かれている場所が私たちにとって最善の場所です。その家庭が、その親が、その兄弟が、その人間関係がなければ私たちは今の自分に慣れてないと思います。苦しみが作り出すものは実は美しいのです。主にあっては神様は私たちを本当に愛しておられますから、カットして磨きます。宝石の原石のようにカットして磨きます。ダイヤモンドカッターというのをご存知ですか。あの世界で一番硬いと言われるダイヤモンドをガッガッガッガッってカットしますね。痛いと思うんですよ。ダイヤモンド相当痛い、削られてカットされて砕かれてバキバキに。でも神様はそのような形で磨かなければ光らない私たちを鍛えて鍛えて、キリストの御顔を映し出す、そんな神の栄光を表す器として、やがて私たちがキリストのような愛の人に変えられていく。敵をも愛し、争いのあるところに、殺意のあるところに平和をシャロームをもたらすものへと作り変えてくださる。そのような父なる神様の御顔を一緒に見つめていくことができたらと思います。お祈りの時を持っていきましょう。それぞれご自分の言葉で天を見上げて祈りをしていただけたらと思います。もう何も隠す必要がありません。何も作ろう必要がありません。神様すべてご存知で、それでもなお私たちを愛し受け入れてくださっておりますので、どうぞ神様の前に本音の自分で、裸の自分で、前に出ることができたらと思います。天の父なる神様、私たちは悪い癖として嫌な思い出や辛かったこと、悲しかったこと、 またこんなことをされて嫌だったということだけをいつも繰り返し繰り返し思い出して、そして憎しみや怒りや殺意を内に秘めて、そして生きているようなものです。しかしどんなに表面的に繕ったとしても、どんなに我慢をしていたとしても、やがてそれは条件さえ整えば爆発してしまって、恐ろしい殺人犯になる可能性がある私たちであります。しかしあなたはそんな私たちの全てをご存知で、そんな私たちを大きな愛で愛してください。またその私たちのうちの闇を取り除いてくださって、そしてあなたの温かい愛で満たしてくださることを感謝いたします。どうかしよう、新しく始まった一週間、あなたと共にいつもあなたの御顔を仰ぎ見ながら、あなたの愛の眼差しで生きていくことができますように導いてください。そして目の前にいる愛しがたい、受け入れがたい、許しがたい人を主の愛によって近い将来愛し、祝福し、またそのように接していくことができる愛の人に私たちを内側から作り変えてくださることをお願いいたします。欠けだらけの弱い筒の器でありますが、どうかあなたがこの器の中にお入りくださり、そして内側から、その欠けの間から、その隙間から、主の愛が、主の栄光が輝き出ますようにと心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。